次に、聖書朗読をいたします。本日の箇所はマタイ5章1節から3節です。新約聖書の6ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は5ページをお開きください。それでは聖書をお読みします。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。本庁のメッセージは世界で一番の幸福と題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の箇所は私が生まれて初めて、聖書を読まされたところの箇所なんですね。私の高校は普通の学校でありましたけれども、ギデオン教会って言いまして聖書を配布してくださるそういう団体がありまして我々の学校に来られたわけです。で新約聖書なんですけれども日本語と英語の大訳聖書になっていました。で私も極めて自己的な気持ちで英語も書かれてあるのかと、そうすると英語の勉強になるかということもあって講堂に来まして聖書をもらいに行きました。これが聖書かと初めてなんかちょっと感激したのも覚えています。開けてみますと日本語と英語だなということでは読まずにペチャッとしてあったんですね。そしたらですね、英語の先生が、今度の英語の時間にそのもらった聖書を持ってきなさいって言われた。そこから勉強すると。聖書にある英語は受験にもいい、なかなか優れた訳なので、そこから勉強するってわけです。で、私は聖書を持って行った。で、いきなり読んだのがここだった。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。今でも英語で覚えてるんですけど、言いましょうか。いや、やめときます。心の貧しい者は幸いです。どういうこと？意味不明ですね。ちんぷんかんぷんです。心の豊かな人は幸いですと言われたら高校生の私にも分かるような気がしました。反対でしょ。心の貧しい人が幸いだなんてよくキリストはそんなこと言われるなと。幸せということについて言われていることは分かるけれどもそれが心の貧しいものが幸いですなんて普通考えられない。これが残ったもんですね。で、後で分かったことですが、これは三条の水訓と呼ばれている5章、6章、7章とイエス・キリストの説教がそのまま載っている。そして5章はその頭のところでありますが、七福の福音と、七福の福音とも呼ばれてですね、これに勝る幸福はないと言われているところの幸福に関するメッセージの一番最初の言葉なんですよ。それだけにイエス様は幸福の中でもトップに挙げるところの、今日の題にも書きましたように世界で一番の幸福と言っても過言ではない内容について触れていらっしゃる。一体これはどういう意味なのか。またこの5章の3節を理解することができるかどうかでキリスト教の理解というか根幹というかそれがここに凝縮されているということもありまして今日ウェルカムサンデー礼拝ということもあってこのメッセージをしたいと思います。一言お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。 今も聖歌隊によって賛美をされたように、私たちの人生においてさまざまな心をすさぶ時がありますが、恵みの地であるあなたの御言葉によって心を開かれ、またあなたの御言葉によって生きる幸いをこの時体験できますように、お一人お一人を豊かに祝福し、理解の霊を与えて豊かな導きを賜りますよう心から祈ります。今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。まあ、高校3年生の私がなぜこれがわからないか、皆さんもパッと読んで、うん、なるほど、素晴らしいとおっしゃる方はまずいないんじゃないかと。やっぱり私が感じたように、心の貧しいものは幸いですっていうのはわからないという感覚があるのではないかと思うんですね。で、なぜそういうように思ってしまうのかということをまず第一に考えたいんですけど、それは、まあ、いわゆる世の中で幸福と呼ばれている条件と全然違うものだからですね。皆さんは幸福だというときにどんなことを考えるでしょうか。多くの人は、まあ、端的に言ってお金がいっぱい入る、金持ちになれる、こうだと考える人もいます。確かにお金がないと苦労もするわけですが、しかし私のような仕事をしていると、お金があるばっかりに夫の素行が定まらん、妻が泣いているという家庭も結構見てきたんですよね。お金がもたらす不幸とも言える、あるいはさまざまなライトを浴びる芸能人が活躍するような華やかな世界ということも成功と、あるいは幸せと、あんな風になれたらなという女の子たちがテレビの画面に出てくるあのタレントを見て思う人もたくさんいると思うんですね。しかし我らの教会にも招いたことのある久保田早紀というあの異邦人という大ヒットを飛ばした歌手がいましたが、一曲大ヒットを飛ばして、そしてどこに行ったのかというような感じになりましたが、彼女は人生の苦悩の中から本当に確かなものということでクリスチャンになった。で、そういうこともあって我々の教会にお招きをしたわけです。とてもピアノの上手な弾き語りをしてくださったんですが、その時の話を忘れることができない。あの黒柳徹子さんと久米宏さんの二人が司会をしていた歌の番組のヒットチャート第一位をずっと続けていた彼女だったんです。で、彼女が言ったことは、皆さんは憧れておられるかもわかりませんが、その歌手の中で、仲間の中でどんなに妬みがあるか、どんなに足の引っ張り合いがあるか、という世界についても語っていらっしゃいました。なるほどな。人生の成功もまた、そのような妬みを買うことも多いんだな。そういうように思わされます。あるいは、家庭づくりだと。結婚だと、こういうふうに考える人もおられます。結婚まではルンルンですよね。結婚してからが辛い。牧師が辛いって言ってたら、ちょっと具合があるんですけど。夫婦の問題もあるでしょ。親子の問題で悩む場合もあるでしょ。結婚生活もいつでも幸せとは限らない。そういうことを考えてくると、まるでそういうこの世がもたらすところの幸福ということがどんなに儚いものであるか、移ろいやすいものであるかということを見通したキリストの言葉だということに気づかされますね。では何なのかということなんです。これはね、高校生の時わからなかったでしょ。その後いろんな人に聞きましたけども、わかりませんでした。進学校にも行きました。進学校に行っていろいろ役を見ていました。その時に分かりましたね。これはこういう意味なんですね。自分が心の貧しいものだということを知っている人は幸いである。なるほどなと。人間関係においても考えてみましょうか。例えば夫がですね、 まあ僕のようなわがままな者のために君は本当についてきて支えてくれたなとご主人が言い、奥さんもいいえ、私のような不通な者をよく忍耐して一緒に歩んでくださいましたという夫婦やったら絶対仲いいでしょう、ね、それがですよ、夫がね、僕ほど真面目な人間はいないと、仕事終わったら一目散に家に帰る、どこの遊びにも行かない、家に帰ったら掃除をし、あるいは孫の世話もし、買い物を一緒に行く、誰のことかと思いますが、ね、そう夫が思い、妻は妻で、何言ってんのよとあんたのようなわがままでせっかちな人にね、誰も用ついていかんわ、子供たちもね、ひねくれないでちゃんとできたのは誰のおかげ、お母さんにも仕えて、もう私本当に針のむしろのようなものだったけど、いつも別れようかと思ったけど我慢してきたの、この家庭が持ってるのは誰のおかげなのと奥さんが言ったら、これ夫婦絶対争い絶えないでしょ、心の貧しさを知らないというのは人間関係にも大きなことが生じます、昨日あるトラクト、パンフレットを読んでいたらですね、こんな夫婦が描かれていましたね。ご主人は一流の大学を卒業しまして、一流の会社に就職をし、そして誰よりも先に出世をし、そして郊外にマイホームを大きいのを建て、そして子供たちも立派に育て上げ、そしてこれから悠々自適の生活が入るかという矢先、奥さんから離婚を要求された。なんて言ったか、言葉載ってた。あなたから地位と学歴とお金を取ったら何が残るっていうの、ケチとわがままと傲慢だけじゃないのと言われたんですよ。お父さんたちもたくさんいますけど気をつけてくださいよ、ね、男の感覚、女の感覚違う、傲慢というものは人間関係においても天狗になってますからね、見下してますからね、足つくわれる。神との関係においてもそうですね、求道ということにおいても傲慢は大きな問題もあるわけです。例えば私はいいお話を聞くの大好きです。私たちの人生においても大事な聖書の話と思います。これを糧にして教養にしていきたいと思います。でも本当に信ずる必要があるかと問われれば、私はそこまでの必要は私にはないと思います。こうおっしゃる方もおられるわけですよ。つまり自分は神なしでもやっていける、大丈夫と自分を、まあ、高を振ってるというか、そういう思いがあるわけです。そこで皆さんね、小さい良心のテストします。本当に大丈夫ですかということ。これは三浦彩子さんが本の中に書いておられるんですが、三浦彩子さんはもう10年ほど前に亡くなられた方ですが、多くの悩み相談を受けていらっしゃいました。で全国から封書が来るわけです。でそこに切手が貼られてますが、その切手に消し印が押されてるわけですよね。ところが消し印が押されずれてたんです。で切手がもう丸々使えるそうなんです。で三浦彩子さんは、あ、儲かっちゃったって言って、それをハサミをちょくちょく切って、糊を剥がして使おうとしたんです。そしたら4代続いたご主人の三浦道代さん、彩子、君は何という罪を犯すんだ、それは決心は押されてなくても使用済みの切手なの、そんな小さいことで罪を犯すなって言って言った。どうですか、皆さんだったら知ります？両親の差があるわけでしょ。あるいは罪とか言うと殺人とか盗みをすぐ考えるわけですが、言葉によっても恐ろしいものを持ってますよ。これもある本の中に書かれていたことですが、井戸端会議、まあ昔はそういうのがよくありました。 でそこで奥さんがその井戸端会議に出ておられてご近所の方と話をしているんです、ね、うちのお母さん、お母さんというのは義理のお母さんね、うちのお母さん言うたらね、ようご飯食べはんねんよ、カラカラカラと笑ったの。良い意味でね、健康で感謝という意味じゃないんですよ。ようご飯食べはるからね、お金かかってしょうないということです。そういうことを直感的に感じた家の中にいたお母さんはそういう話はまあ聞こえるわけです。そうか、うちの嫁は私のことを極つぶしとみんなに言うてるんや、わかった、もうあの人が作るご飯を箸つけないということで、7日間箸をつけないでとうとう7日後に餓死したんですよ。奥さんは悪気があったのかどうかはよくわからなくても、ちょっとした皮肉でしょ。でも聞く人が聞くと、それはぐさーっと刺さるわけです。そして死んでしまう。ことは一つで殺しうるものを持っているわけです。そういう話をすると、いやいやいやいや先生、私はそんな人様にひどい悪いことなんか言ってませんとおっしゃいますか。これは私自身が苦い経験をしたんですけれども、10年ほど前に日本伝道会議というのがありまして、塩釜というところに伝道会議があって、まあ、近くのうちの団体の牧師たち5人で車1台連れてダーッと行ったわけです。でその車中、牧師の品定めということで牧師を将棋の駒に例えたらという話になったんですね。君、あなたは一歩一歩コツコツされるからふうやねえとこ、そこであなたはダーッと行くから槍だね、あなたいつも斜めに斜に構えてるから桂馬だね。中西先生、さあ、中西先生は飛車ですね。飛車って知ってますか？大きい強い駒ですよ。飛車は飛車でも高飛車って言われてる。でね、その先生がね、まあ、先輩ですけど、私に言うんですね。いや、中西先生は、今はね、もう20年も経ってね、なんかこう人の話もよく聞くし、そうだなということで、心を開いてお話を聞くけれども、うちの団体に入った頃は人の話は聞かないし、もうシャニムにダーッて行く人だった。ということを20年経って私に言うんですよ。感じたのは20年前なんですよ。ところが20年前は、私にそれを言ったところでパーンと跳ねつけられるかなんかして勇気にはならなかったんでしょう。今言ってもいいかなという段階に来て言うわけです。その時に感じた時は言わない、言える段階になって私は悟りましたね。そうか、なるほど、すいませんでしたね先生、ご迷惑かけましたね。人というのはムッとなったときにその人に直接に言うかというと言わない。例えばあなたが誰かからひどい言葉を聞いたときに、ちょっと待ってあんた今なんて言った、それは聞き捨てならば訂正してお詫びしてって言います。ムッとなってもですね、腹をちょっとねじりながらとして何も言わんでしょう、大概は。そして、もうあの人は絶好や、付き合わん。腹で思うんですけども、腹の思いは言わない。あなたがそういうことであるとしたらですよ、公平に考えて、あなたが言った言葉も相手は言わないんですよ。言わないで同じようにあなたが我慢しているように、その人も我慢しているに過ぎない。だから今まであなたが生まれてからこの方の人生、いろんな出会いをしてこられたと思いますが、会った人にことごとくあなたに関する情報を一遍聞いてみてください。私のことどう思ってました？正直に言うて な言いますね、きっと。ほんまに言うて。ほんまに言うてんやん。じゃあね、って言った。いっぱい聞かなあかんかもわかりません。そうでしょ。だとしたらね、我々は言葉においても人を殺しうるものを持ってるんですよ。でも被害者意識だけは強いから、自分が被害を受けた時の感覚は忘れないけれども、加害者のような気持ちになって、ああひどいことを言ったなしたなっていうことに関してはいつの間にか忘れていくんです。だから私はそんなにひどいことをしてないっていうのは、それはあなたが両親が素晴らしくて、また道徳的で、一度も罪を犯したことがないから感じないのか、それともあなたの両親が低くて感じないか、どっちか一遍考えないといけない。つまり両親が鈍感だから感じないだけなのか、それとも本当に罪を犯したことがないのか、そう考えてくると、我々は今まで人から傷を受けてきた分だけ同じように人にも傷を与えてきたんだということに気づかないといけない。そういう自分であるということが分かれば、心の貧しいということを知る者は幸いですというイエス様が言わんとする言葉の意味が理解されてくる。そうなってくると約束が伴う。イエス様は断罪だけではなくて、そういう自覚をした者に対して、天の御国はその人たちのものだから、自らの貧しさ、罪深さというものが分かるようになってくると、この私の罪のために身代わりに十字架にかかってくださったイエス様、そして罪を許してくださるばかりか、天の御国、永遠の命を与えてまで私を救ってくださる。これは幸福の極みでしょう。大成功を収めても地獄行ったら意味ないんですよ。そう考えてきたら、イエス様がなぜ心の貧しいということを知っている者は幸いですと言われたか、その深い深い意味が分かってくる。天の御国はその人たちのものだから、そういうことが分かると、この五章の三節というのは本当に短い一節ですけれども、我々の人間の深さを鋭く見つめ、同時に自覚させ、さらにはイエス・キリストによる救いを必要とさせる、そういう御言葉であるということが見えてくる。そうなってきたら、ああ私は確かに悪いところもあるんだなというような生半可な反省では終わらずに、それがもう山と積まれているわけですから、あなたが自覚していない分もあるんですから、これをどうするんですか。ただ許していただくしかないでしょう。誰が許してくださるんですか。神様でしょう。イエス様があなたの罪のために身代わりの十字架にかかって、私が裁きを受けます、あの人の罪を私が裁きを受けますと言ってくださった、そのイエス様に救い主として信じてお従いするというのは必要なことなんです。ですから心の貧しさを嘆いて終わるのではなくて、キリストを救い主と信じ受け入れるまでになっていただきたい。五章の三節はそれをあなたに語っていく御言葉であるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、イエス様が教えてくださった至福の福音の一番最初に出てきた、心の貧しい人は幸いです、天の御国はその人のものだから、その御言葉の真実と思われるところをお伝えさせていただきました。教会においでなる方々はある意味では真面目な、また何とか良いお話を聞いて良い人間になろうとされているような方々であります。ある意味ではそれゆえに自らの罪というものが根本的にわからない、そういう面もあることかと思います。主の神様、しかし今日もお話をさせていただいたように、 私どもが 何者であるのかということをもう一度深く十字架の前に照らし出されて、イエス様を受け入れて進むことができますように、お一人お一人を帰ってくださるように、尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。